私はブドウの木、あなた方はその枝である。今も一緒に久しぶりに、ね、ギターで歌いましたけど、歌った聖書の言葉、非常に有名というかよく知られている聖句の一つだと思います。私が皆さんにお送りする誕生カードなんかにもよく選んで、書き記す聖書の言葉の一つだなって思います。先日も教会学校のですね、今年のサマーキャンプの、テーマ決めを先生方としていたんですけど、その中でもこのブドウの木の箇所っていうのは毎年こう話題に上がるし、実際これまでもこの聖句をサマーキャンプのテーマにして子どもたちと一緒にキャンプを送ったこともあります。非常にイメージしやすいわけですね。ブドウの豊かなこう実り、このイエス様につながることによって本当に命が豊かに育まれていくって、子どもでもこう想像しやすいし、語りやすい聖書の言葉として、よく知られているし、とても愛されている、その聖書の言葉だと思います。子ども賛美歌には今歌ったのとは違って可愛らしい賛美歌がいろいろありますね。私が小学生の頃からよく歌っていたのはですね、主イエスは誠のブドウの木、私はつながる小枝です、あふれる命をいただいて、お私は大きく育ちますって言って、私なんかこう元気よく子供の時に歌ってたのをこう思い起こします。もう子供たちが大きな声で元気よく歌うわけですね。可愛らしいですね。ですごく励まされる、あふれる命をいただいて私は大きく育つって、本当にこうイエス様の命をこう吸収するようにしてね、こう育っていく子供らしい賛美歌なわけです。でもこれ元気よく歌うこの賛美歌の2番はですね、なかなか衝撃的なんですよね。同じように元気よく歌いましたけど、小さなブドウは幹なしに、大きな房にはなりません、育てる神様手入れして、実らぬ小枝は切り捨てるって言うんですよ。結構僕はもうその時は能天気にね、今みたいにこんなって元気よく歌ってましたけど、育てる神様手入れして、実らぬ小枝は切り捨てるって結構考えさせられるというか、元気よく歌ってる場合じゃなかったなというかですね、衝撃的な歌だなって思います。でもそれ聖書の言葉に出てくるわけですよね。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である、私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれるというふうに書かれている。イエス様が誠のブドウの木、私たちはその枝である。本当にこう豊かな美しいこう絵を想像しますけども、この馴染み深い、そして私たちがこの愛する聖書の言葉ですけども、実はこうなかなか簡単に聞けないというかですね、引っかかるというか、こう緊張が漂う、そういう聖句だなって改めてこう思わされるわけです。取り除くなんて、なんかイエス様の、本当に広いご愛からすれば、そして包み込むような愛からすれば、こうそぐわないんじゃないか。なんか読んでて脅されるようなこう気持ち、そんな気持ちにさえなるようなことが書かれている。これどういうことなんだ。以前、さゆり幼稚園、今日も子どもたちの礼拝にお父さん方、お母さん方、大勢来てくださってましたけども、そのさゆり幼稚園でこうバイブルカフェっていう時間を私担当してるんですね。子どもたちの礼拝のほかにお母さんたち年5回ほど聖書のお話をする機会が与えられてるんですね。で、そういう中でこう馴染みの深い聖句なので、以前このブドウの木の例えを取り上げたことがあったんですね。で、そしたら幼稚園に入って初めてこの聖書 ていうものに触れたお母さんがですね、この聖書の箇所を読んでこういうふうに言われるわけです。実らないとやっぱり切り捨てられるんですか、実らないと結局は切り捨てられちゃうんですかって質問されたんですね。でそのお母さんはやっぱりご自分の痛みの経験として、自分はなんかこう周りにと比べてもね、こう全然こうできない、いつも自分はなんかこう人と比べてうまくできないなっていうことを抱えてこれまで来た、まあ、劣等感コンプレックスというのか、結局聖書を読んでも実を結ばないやつはダメだっていうふうに言われちゃうってことでしょうかって聞かれてですね、私どういうふうに答えたかな、多分しどろもどろになりながらその急所をつかれた質問にこうあたふたしながら答えた記憶がありますけども、でもそのやりとこの質問そのものやり取り問われたことっていうのはやっぱ忘れられない問いとしてあります。結果の出ないやつは結局はダメだ、ちゃんとできない子は切り捨てる、それこそ能力主義とか成果主義とか、そういう中で傷つけられて痛みを抱えつつ教会にやってきたら、なんだ教会も結局はエリート集団の集まりか、エリート主義なのか、そういうことをこう感じさせるというかですね、思わせる。教会でも信仰的優等生が結局は神様に認められて能力があって人の役に立つ者たちが注目されて拍手をされて、成果の出る生徒たちは、優秀な信徒たちはますます何かこう実を結んでいるような、実のなる小枝は切り捨てられてしまうのか、立派になれない私は、まあ、教会でも選定されて手入れされて切り捨てられてしまうのか、教会も世の中も同じじゃないか、まあ、そういう、 こう問いを投げかけられたような、そういう思いがしたわけです。で改めて今日この箇所が与えられてですね、どういうことなのかなってこう悩みながら、今も悩みながら、共に読んでみたいと思うんですけど、まあ、一つ鍵になる取っかかりとしたい言葉はですね、三節かなというふうに思います。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている、イエス様そのように言われました。読んでいてここちょっとリズムがこう変わる言葉だなって思いますよね。声に出しながら朗読していて、この三節の言葉なくてもこのブドウの木の例え話はすんなり、むしろない方がすんなりいくような気がするんです。いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる私につながってなさいっていうふうにこうつながっていったとしても、そのブドウのお話の中でなんだこう困らない言葉であるように思います。むしろ清いなんて全然こう突然出てくる言葉ですね。リズムが変わってます。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなってる、こうイエス様言われたんです。面白いのはこの言葉っていう単語ですね。言葉っていうこの元々のこと、あのギリシャ語で読むとこれはロゴスっていう言葉なんです。ロゴス、しかも単数形なんですね。英語で読むとザワードなんですね。その言葉、ロゴスってヨハネ福音書の中では特別な言葉でしょ。大事な言葉ですよ。はじめに言葉があった、その言葉ロゴスですね。思いっきり一言で言ってしまえばロゴスというのはキリストですよ。キリストご自身というふうに言ってもいいかもしれない。この清、あともう一個この清いっていう言葉、これはその2節に書かれているですね、手入れなさるっていう言葉と同じ言葉なんです。この清くなってるっていうのは手入れされてるっていうことなんですね。だからこの3節の言葉をですね、思いっきり砕いて言ってしまえば、あなたたちはキリストによってすでに手入れ済みだっていうことなんですよ。あなたたちはもうすでに
キリストにおいて選定が終わっている者たちなんだ、そういうふうに宣言されているような言葉なんです。キリストが成し遂げられた救いの技によって、キリストがすでにこのところに来てくださり、私たちに出会ってくださり、私たちにつながってくださったがゆえに、あなたたちはすでに清いんだ、もう神様によってよく手入れをされたものとなってるんだ、そういう宣言がすでにここでなされていることなんです。ここ抜きに読むことはできない箇所なんだなって改めて思うんですね。だからイエス様はこれからあなたたちを選別しますよ、手入れをした方がいいかどうかっていうのを考えているよってことじゃなくて、ここにいる皆さん、キリストに出会っているあなた方はすでに清いものとなっているのだ、その宣言の中に置かれているんです。私たちはいや自分を顧みればそんな豊かに身を実らしているかどうか不安になってしまうと思うかもしれない。だけどすでにイエス様の目からはあなたはすでに手入れ済みなんだ、もう清いものなのだ、よく手入れをされたものなんですよ、私のゆえに、そういうふうにイエス様は告げてくださってるんです。で、このよく知られているこのブドウの木の例えがどういう場面でどういう流れで語られているのかなって改めて思うんですね。で、ここはヨハネ福音書の中で第13章から始まるイエス様の決別説教の一つなんですよ。イエス様がもう十字架につけられていくその直前に語っている、まあ、遺言的な説教の言葉なんですよね。で、13章を開いてみると、そこに記されているのはとても有名なあの洗足の出来事が記されていますね。その最初のところを読んでみますと、さて杉越祭の前のことである、イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた、そういうふうに始まるわけです。もうイエス様はご自分がこの世からいなくなるということ、もっと言えば十字架で殺されることがもう来た、そのことを悟っておられる。そういう中で目の前にいる弟子たちをイエス様は愛し抜かれた。その弟子を愛し抜いた一つの行為が、あの弟子たちの足を洗うっていう洗足の行為だったわけですね。イエス様と弟子たちの間に深いこう交流というかやり取りというか、ペテロは最初やめてくださいっていうふうに言ったわけですよね。先生にそんなことやっていただくなんてできません。でもイエス様は言われるわけです。もしそのことをしないなら私とあなたは何の関係もなくなるよ。だから洗足、足を洗うっていうことはイエス様と弟子たちの愛の関係が本当に深いところで交わされたやり取りだったわけですね。そしてその中でイエス様は言われるわけです。13章の10節のところでイエスは言われた、すでに体を洗った者は全身清いのだから足だけ洗えばよい。全身を洗うってのは何を意味するのかっていうのはいろいろありますけれども、後々で考えていけば洗礼を受けるっていうこととしてもイメージできますよね。キリストを信じ洗礼を受ける、洗礼を受けるっていうことは私たちがキリストに継ぎ木をされることだって、私たちのカンバーランドの式文の中で言葉があります。洗礼を受けるっていうことは幹なるイエス・キリストにもう継ぎ木されてるんですよ、そういうものなんですね。で、そういうものはすでに清い、手入れをされてる、そういうふうにこう語られる場面です。でもその直後にまた緊張の走る言葉があるわけです。あなた方は清いのだが皆が清いわけではない。で、これはユダのことが含まれている、そういう中でこう語られているわけですね。で、ユダはこの後イエス様を捨ててついにこの交わりの場から出ていく、それが13章の30節のところに出てきます。 イエスのもとからそのところから離れていってしまうユダの姿が描かれています。でそういうある意味緊張感が高まっているところなんですよね。イエス様のもとからユダが離れていってしまった。愛し抜いた弟子の一人がそのつながることをやめて離れていってしまった。そういう痛みを伴う経験の中でイエス様がこれを語っておられるんだということを受け止めたいと思います。実際にユダが離れていってしまった、もう部屋から出ていってしまった。残っている弟子たちに私につながってなさい、私もあなた方につながってる。でこのつながるっていう言葉はメノーっていう言葉でいろんな訳し方のある言葉なんですね。でそれは一つはとどまるっていう言葉なんです。今日の聖書の箇所の中でも私の愛にとどまりなさいって出てきますね。これ同じ言葉なんです。もともとの言葉で読むと私の愛につながってなさいって、私につながってなさいっていうことは私のうちにとどまってなさいって言ってるんです。ユダもイエス様につなげられてた。他の弟子たちと同じように愛し抜かれた、イエス様が愛を注いでこられた、そういう弟子の一人であったわけですね。イエス様はユダの足も洗っておられるわけですよ。だけどもその一人の男はとどまらなかった、そういう現実があったわけです。で彼はなんでイエス様から離れてってしまったのか、それはよく言われることですけども、彼の期待した姿とイエス様の姿が違ってたわけですよね。ユダが思い描くメシアの姿とイエス様が実際になされているその愛の技であったり、奴隷のように足を洗うそのような姿っていうのは、ユダが描いているメシアのイメージとは全く違ったわけですよ。彼はもっと力強いメシアを望んだわけですよ。力を持って白馬に乗ってエルサレムに入ってローマ皇帝を引きずり下ろして自分たちの王としてこの方が立ってくれることに熱烈に希望してたわけですよ。だけどどうもイエス様がされている愛の技っていうのはそういう方向を向いてない、むしろ自分が願っている道と全く逆の道をたどっているようにしか思えない、奴隷のようになって使えろだなんて、愛し合えだなんて、そういうところからだんだん彼の熱意は冷め、むしろイエスを裏切り離れていってしまった。そういう、こう、まあ、そこまで単純化はできないですけども、そういうやっぱりユダの思いがあったわけですね。ユダは父が取り除かれる、そういう対象として理解することができるかもしれないけど、実は神がユダを切ったのではなくて、ユダの方がイエス様を切り捨てた、そういう出来事だったんじゃないかなって思うんですね。イエスはとどまりなさいってそう招いておられるんです。だけどその招きを拒み離れていってしまった、そういうものが実際的にある中で、あなた方は私にとどまれってイエス様はこう悲痛な叫びを持つようにして語っておられるんだと思います。ユダだけじゃないんですよね。イスラエルの歴史を見ても、今日旧約聖書の朗読の中でイザヤ書5章が、朗読されました。そこにはブドウ畑の例えがやっぱ出てきました。そこでのブドウ畑は一人がブドウ畑っていうよりはイスラエルっていう人々が主のブドウ畑として植えられた。でも神様が熱心に手入れをされて、もう私がこれ何かしなかったことがあるなら何か言ってみろって言われるぐらい、もう神様は完璧に手入れをして、もうあとは甘い実りがつくことを楽しみに待っておられた。だけど実った実はどうであったか、叫びがあり弱い人々の血が流されている、そういう世界が蔓延しているじゃないか、これは一体どういうことなのか、そういう問いかけが ありました。神を離れて好き勝手な祈りを実らしてしまっている、神の御心を離れて滅びへ向かってしまった、これはイスラエルの歴史の一つの現実だったわけですね。だから今日のこのイエス様のこうよく知られている愛らしい例えとして私たちがしばしば読むこの聖書の言葉、でもこの脅迫のように聞こえてしまうイエス様の言葉はですね、なんかダメ人間としてなんかこう思っている者たちにダメ出しをさらにするような冷酷な言葉というよりはですね、むしろユダのように頭が良くて何でもこう自分で決めてできるって思い込んでる人、イエスなんてなくてもやっていける、神なんかいなくたって自分は生きていける、いつの間にかに神なしで生きようとしてしまう、そういう者たちに向かって語られている言葉なんじゃないかなって思うんです。で、そうやってイエス様に見切りをつけてイエス様から離れていってしまう人たちに、神なんてなくてもやっていけるよ、そういうふうにこう歩み出してしまう人々に対して、私を離れてはあなた方は生きていけないんだ、私の愛を離れてはあなた方は生きることはできないんだ、そのことに気づいてほしい、私の愛なくしてあなたは生きることできない、私の愛のうちにとどまれ、そういうふうにですねイエス様は言われてるんだ。ユダが離れていってしまった、そういう痛みを抱える中でイエス様が語っておられる言葉、もしかしたらユダに届いてほしいっていう願いを込めながら言った、ユダお前は離れていったらそこにあるのは滅びなんだって、木が枯れてしまうように枯れてしまうんだ、そういうこう言葉としてイエス様の悲哀というかですね、悲しみを含んでいる言葉なんじゃないかなって読みながら思います。で、実際これを聞いてた弟子たちもですね、この後イエス様が十字架の場面になっていくときは、ちりぢりになっていくわけですね。決して立派な弟子たちの中ではなかったでしょ。誰も彼もみんなイエス様を捨てて逃げていった。だから弟子たちは後々この言葉を本当にこうイエス様が語られた言葉を後になって自分にもう一回こう問いかけられている言葉として聞いたんじゃないかなって思うんですね。あの時はよくわからなかった、でも後々もう一度復活のイエス様があのペテロに出会ってくれて、私を愛するか、私の羊を飼いなさい、そういうふうにもう一度許しの中で出会ってくださって、キリストの弟子として新しい歩みを始めていった弟子たちは繰り返し繰り返し私の愛にとどまりなさいっていうイエス様の御声を聞き続けたんだと思うんです。その中にはイエス様の愛から離れてしまった、ちりぢりになってしまった、そういうことだってもしかしたら思い起こされたんだと思うんですね。だけどそういう中でそうだ、私たちはイエス様の愛を離れては本当に生きることはできないんだ、イエスキリストの復活の命を離れては私たちは生きることできないんだ、どんなにお金がたとえあっただろうと、この世の地位があってだろうと、生活に不自由がなかったとしても、でも深いところでこの愛を離れては人は本当に生きることはできない、そういう魂の呼びかけとしてイエス様はここを弟子たちに語っておられたんじゃないかなって思います。で、弟子たちはそのことをそれぞれの歩みの中で繰り返し繰り返し聞き続け、悩み戸惑い、そして信仰の決断をしていったんじゃないかなというふうに思います。私を離れてはあなた方は何もできないからである。ユダは大変残念なことに彼は自ら命を絶つっていう道をたどりました。ペテロたちはもう一度イエス復活のイエスに出会い、そこにつなげられて新しい歩みを始めました。でここに大きなこう違いというかですね、またそのユダをもイエス様は 招く言葉として私につながれって呼びかけておられたと思います。私の愛にとどまりなさいって、つながるっていう、イエス様につながるっていうことはイエス様の愛にとどまるっていうことです。でこの言葉はですね、もっと言うと私の愛の中に、私の愛の内にとどまりなさいっていうふうにこう語られる言葉なんですね。なんか表面的にこうつながってるっていうよりはもっと奥深くイエス様の中、例えがいいか分かりませんけど、カンガルーの赤ちゃんがお母さんのお腹の中にスポンってこう入ってる、それぐらいにイエス様の中に、イエス様の愛に入れ、とどまれっていうふうに呼びかけられてるんです。なんかつながってるっていうよりはもっと深い中にイエス様の内側に入り込んでいくように、そこにあなたの命があるんだ、そういう呼びかけなんですね。でこの源を離れてはいけない、どんなものを持ってたとしてもここの愛を離れてしまっては生きることができないんですよ。でその愛なくして生きれる、生きられる、そういう勘違いのことを聖書は的外れだ、罪だっていうふうに言うんですよ。あれをしてはいけないと、こんな悪いことをしたってことではなくて、この神の愛なくして生きられるという生き方そのものが的を外してる生き方なんですよ。罪の中に生きてしまう生き方なんですよ。だからそこから私の愛の内側に戻ってきなさい、そこに留まりなさい、すでに私はあなたに留まってるんだって、そうやってイエス様を招いているんですよね。だから私たちはイエス様の周りでイエス様に認められるかどうか、そのことをチェックされているような、そういう不安に怯えることはないのです。すでにあなたたちは清いのだ、私のゆえに、私がもうあなたにつながってるんだから、こよの上なく愛し抜かれた者たちなんですよ、私たちは、ね、これからイエス様に手入れされるかな、私は実りができてるかな、そういうことに怯える者としてキリストの前に私たちは立たされてるんじゃないんです。私たちはイエス・キリストが命を懸けて愛し抜いてくださった、そういうものとして神の前に立ってるんですよ。こんな嬉しいことないはずですよ。もう神に良しとされてるんです、私たちは。そういうものなんです。そうやってキリストが宣言してくれたんです。私たちの受けた洗礼はその印です。そこに自信を持って立たなければいけないんです。でその愛の中にとどまる、その中に生きるっていうことは、なんかそこでカンガルーの赤ちゃんがずっとぬくぬくといるのとはまたちょっと違うんですよね。そこに私の言葉をとどめる、今度ここで、そういう展開が出てくるんですね。私の言葉があなた方のうちにいつもある、そのことがイエス様の愛につながるっていうことの具体的なこととして語られています。でここの私の言葉っていうのはさっきのロゴスとはちょっと違うんですね。これは複数形でレーマっていう言葉、教えとかそういうことがこう語られているんです。さっきのはロゴスっていう言葉だった、ちょっと違うんですね。だからここでどんな時にもキリストに愛されている、そういう事実に立つことがこうつながっていく、つながっていること、でそのことは私の言葉があなた方のうちにいつもある、私の掟を守る、そういうところにこう昇華していくというかですね、修練されていくというかですね、そういう生き方に私たちにこうつながってくるということなんですね。でその掟は先週信子先生が説教をしてくださった、互いに愛し合いなさいって、今日の箇所の後ですね、12節に、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、これが私の掟であるというふうに出てきますけども、その愛の掟に結びついていく、キリストの愛のうちに生きるものとしてキリストの愛に生きていく、そういう生き方につながっていく、そこに神様の栄光が表される、そういう実りがあなたたちを通して明かしされていくというふうに イエス様は語っておられるわけです。神を愛し、自分を愛し、隣人を愛する、そういう歩みに結びついていくし、それが私たちの実りなんだっていうふうに言われています。先週、オリーブの集い、オリーブの会でですね、一箇所聖書を読みました。それともう一つを読んで今日おしまいにしたいと思うんですけども、それは一つですね、イースターの時に私たちがよく読むエマオ途上の物語をちょうど読んだんですね。イースターのシーズンだったので、とても有名なルカによる福音書に出てくるエマオ途上の物語、あれイースターの日の夕方の出来事ですよね。二人の弟子たちがエルサレムからこう離れてエマオに向かっていくわけですね。で、彼らも多分すごくイエス様に期待してたけども、もう十字架につけられてイエス様が殺されてしまったということで失望して、その都を離れていくわけですね。で、その離れていくクレオパともう一人の弟子に不思議な形でイエス様が現れて、一緒にこう旅をしながら聖書を解き明かしてくれた。で、そういう物語でしたね。で、エマオについて夕方になったので、もう泊まりましょうって言った時に、その男の人はさらに先に行こうとしてたけど、その二人の弟子は一生懸命、もう泊まって、ここに一緒に泊まってくださいって引き止めたっていう場面がルカによる福音書の24章に記されています。イエスはなおも先に行こうとされる様子だった。二人が一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いておりますから、そういうふうに引き止めて、で、その一緒に宿を取った場所でイエス様がパンを裂かれた時に、その弟子たちの目が開かれて、一緒に歩いてた人は、あ、イエス様だったんだって分かったら、イエス様の姿は見えなくなってしまったっていう、誠に不思議なこの復活顕現の物語がありますけど、あそこで二人の弟子が一緒にお泊まりくださいって言ったのは、メノっていう言葉なんですよね。私たちと一緒につながってくださいっていうふうにも訳せるし、私たちと一緒にとどまってくださいっていうふうにも言えた、まさにこのブドウの木のところで使われているメノっていう言葉なんです。弟子たちは離れていこうとしてた、だけどそこにキリストが出会ってくださって、そこにつながった。その時に弟子たちと目が開かれて、失望の中でエマオに向かってた者たちは大きな喜びを持ってエルサレムに戻っていった、そういう物語が語られています。最後もう一つ、同じルカ福音書でザーカイという男の物語がありますね。徴税人として嫌われていたあのザーカイという人が、イエス様がエリコの町に来た時に、イチジク桑の木の上にいたあのザーカイに向かって、ザーカイ降りてきなさいって、今日私はあなたの家に泊まることになってる、泊まることにするよって、そしたらザーカイは大喜びで降りてってイエス様を迎え入れたって物語があります。あそこの今日あなたのところに泊まることになってるって、あれもメノなんですね。私は今日あなたとつながらなければいけないって、聖書の中でこうやってイエス様とつながられていくっていうこと、そこにザーカイは全く新しい人生が生まれたわけですよね。それまでは奪い続けていたものから、今度は奪ったものの何倍ものものを私は返して生きていきますって、そこに救いが訪れたってイエス様の宣言がありましたけども、そうやって私たちがつなげられていく、この誠のブドウの木につなげられていく、出会わされていく、そこに本当に私たちのこう命が、愛が生まれてくるっていうことですね。私たちの内側にその愛の源泉とか命の源泉というものは持ち合わせないんです。でもこのキリストの愛につなげられていくときに、とどまっていくときに、内側に入れられていくときに、私たちもあのザーカイのように、また失意の中で立ち去っていったあのエマオ途上の二人の弟子たちのように、喜びの命の中にまた愛を分かち合っていく生き方へと、私たちの歩みを通して身が明かしされていくんだと思います。だから私たちにとって大事なことは、つながれっていうことですよね。つながれ、とどまれ。私たちもいろんなところで離れていこうとすることがあるかもしれない、イエス様を見切ってしまうような思いに駆られる時があるかもしれない、だけど とどまりなさい、そこにあなたの命があるんだ、イエス様は呼びかけられています。つながれイエス様に。祈りましょう。主なる神様、皆をあがめます。あなたが誠のブドウの木として私たちにつながってくださっていること、心から感謝いたします。あなたの愛を、あなたの命をいただいて、私たちが健やかに与えられた歩みを成していくことができますように、偽りの多いこの時代の中において、また命が損なわれるこの時代の中にあって、私たちがあなたの愛をいただいた喜びを明かしていくことができますように、教会の技を祝してください。私たち一人一人の歩みを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。